そして第4番目、イエス様についていくこととは、主の言葉にとどまることです。ペトロは、主よ、あなたは命の言葉を持っています、あなたから離れられない、結局主の そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。とどまらなければもちろん違う。そしてヨハネでの中古書8節、よく知られている箇所ですけども、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。まあ弟子とは実を結ぶものであるということです。イエス様に従うということは、多くの実を結ぶために、まあ主の言葉にとどまるということです。主の言葉にとどまるということは、主の言葉をそのまま、まあ主の言葉そのものとして受け取ることを意味しています。聖書は、まあ、小さい生活および信仰の小さい問題に対して最高の権威を持つべきものです。そのように絶対的な権威を持ったものとして主の言葉を認めるものは、主の言葉にとどまるのみならず、主イエス様ご自身のうちにとどまっているのです。すなわちイエス様につながっており、より頼んでいることです。そしてイエス様とつながって、イエス様により頼んでいると、おのずから実を結ぶ結果になります。まあ、イエス様に従う者はおのずから実を結ぶのです。すなわち私たちの小さな奉仕を通して多くの人が救われるのです。もしもそのことを通して多くの人が救われないとしたならば、私たちが本当に主に従っているかどうか疑わしいと言えましょう。まあ、イエス様に従うことは、毎日自分の意思、自分の思いとを主に明け渡すことを意味します。本物か偽物か、どうして分かることができるの？イエス様は答えています。ヨハネ伝七章の4節、まあ、イエス様は、私は唯一の良い牧者であり、羊のために命を捨てる、私は羊を守るために、導くために生きているよと、はっきり言われたのです。ヨハネ伝七章の4節、羊はその声を知っているので、羊飼いについて行くのです。行くべきであるなのではない、ついていくと。27節、私の羊は私の声に聞き従い、彼らは私についてくる。もう決まっとる、来るべきなのではない、ついてくる。まあ意味は、イエス様の声に聞き従わない者はイエス様の弟子ではありません。イエス様の声に聞き従う者は決して道に迷うことはありません。けどイエス様の声に聞き従わない者は闇の中をさまようので、そしていつも波のように揺れ動いて定まることがありません。イエス様の弟子とされることの必要条件は、まあ、手と手尾、主に信頼し明け渡す献身です。主よという言葉よく出てきます、聖書の中で。けどもイエス様はそれだけでは十分じゃないよとよく言われました。主よ主よと呼ぶ者がイエス様の弟子なのではなく、まあ、ただ主の御心を行う者だけが本当の弟子です。イエス様の弟子となるとは、その秘訣、まあ、必然的に、まあ、 憎しみや迫害を伴うのです。イエス様は弟子は死にまさることはないとはっきり言われたのです。主イエス様は、死の苦難を受けられたわけですけども、イエス様の弟子とされた者も迫害を受けたり憎まれたりするくらいのことはいわば当然なのではないかと。マタイの中でイエス様は次のように言われました。5章11節です。6ページになりますが、マタイ5章の11節は、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行造語の言われたりするとき、あなた方は幸いです、幸せ、決して同調すべきなのではない。当然です。私は憎まれたから、私に従うあなた方も必ず憎まれるようになると。悪魔の憎しみを知らないクリスト者とは本物ではないと言えます。ペテロ第一の手紙400日ページになります。当地の信ずる者は皆迫害されたのです。この迫害された人々を励ますために、ペテロは次のように書き記したのであります。400日ページのペテロ第一の手紙4章の14節です。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。栄光の御霊に導かれれば本当に幸いなのではないでしょうか。なぜならばこれこそが考えられない祝福を意味するからです。弟子は、あれこれと思い煩う必要はありません。死が全てを良いように配慮してくださるからです。タイでの、三章の推行の中の箇所です。みんなよく知ってるんですけども、大した約束です。6章ですね、マタイ伝6章の25節から読みましょうか。だから私はあなた方に言います、チボの命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず枯れ入れもせず蔵に収めることもしません。けどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわかまいなさい、働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は牢に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけです。だから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人、主を知らない人々が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っております。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれの加えてこれらのものはすべて、大部分と書いてないすべて与えられます。 だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ、主の弟子すなわち主に従う者は本当に幸せです。羊飼いは面倒見てくださるからです。責任を取ってくださるからです。従えばどういう結果になっても関係ないよ。主は必ず面倒見てくださるのです。まあ、主の弟子とは、まあ、主に従う者は祈りにおいて自由と権威と思っています。ヨハネでの14章12節と14節を見ると次のように書かれています。ヨハネ伝14章の191ページです。14章の12節、まことにまことにあなた方に告げます、私を信ずる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ、ちょっと考えられない約束です。14節、あなた方が私の名によって何かを私の求めるなら、私はそれをしましょう。まあ、首を長くして奇跡を待たない人は愚かなのではないでしょうか。主の弟子すなわち主に従う者は蛇のように、まあ、賢く鳩のように素直であるべきだとイエス様はマタイ伝7章16節に言われました。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く鳩のように素直であげなさいとイエス様は言われたのです。まあ、イエス様の呼びかけとは結局私のところに来なさいだけではなかったのです。イエス様は私についてきなさい、私はあなた方を人を徳利用しにしようとイエス様は言われたのです。まあ、ここでありがたい言葉は私はしてあげようという言葉です。すなわち私たちは自分の力では人間の取る用紙にはなれません。それはすべて主をなすことです。私たちはただ主に忠実に従いさえすればいいのです。あとは主ご自身がすべてをなしてくださるのです。まあ、使える能力、使える力は上から主から与えられるものです。まあ、イエス様が弟子たちをお招きになられた目的は人間を取る利用しにすることでした。イエス様がこんにちは我々一人一人を招いておられる目的も同じく人間を取る利用しにすることです。知り合いの人々は解放され喜びに満たされ生きる希望を持つべきであります。私はあなた方を証し人にしよう、人間のところを養子にしようとイエス様は言われたのです。イエス様は生きておられ、そして呼んでおられます、私についてきなさい。2600年前にイサヤは、まあ、答えたのです。主よ、私はここにおります、私を使わせてください。私たちも同じ態度を取ることができれば本当に感謝です。まあ、今日は火曜姉妹ちょっと風邪をひいてきてないんですから、何番歌いましょうか。絵の7番後で秋吉 叶えしまい明かししてくださいます。